東京チェーンソーズとヤマトアの自然資本論。
はい、東京チェーンソーズの高橋です。
ヤマトアの久田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
新年度一発目というか、まあ、2024年度、はい、もう東京チェーン、自然資本論よろしくお願いしますと、
はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。まあ、今回というか、最近ちょっとゲストというより、うん、高橋さんと喋る会が続いてた気がするんですけど、そうですね、はい、今日はゲストの方に来ていただいておりまして、あれですね、はい、そうですね、 前回かが森里美っていうので、僕が神戸の漁師さんに話聞きに来ましたみたいな話とかも含めてさせてもらったんですけど、
はい、
今回は岡漁師っていうとなんか SF っぽいですね。
岡だ。
山。まあ、山の。
山なのかは、はい、ちょっと何て呼ぶべきなのかは聞いてみようか。
森、うん、の漁師のワナブラザーズの川端さんに来ておりますので、早速入っていただければと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ワナブラザーズの川端です。よろしくお願いします。
お願いします。川端さんとは、何年前だろう ?4、5、4年前ぐらいですかね。コロナ。中初めぐらいですよね、きっと。
はい、それぐらいだったと思います。
お会いして、
うん、あ、そう、フォレスト会長前にね。
うん、フォレスト会長前にちょっとお会いしてて、結構変わった、まあ、当時で言うと変わった、その、量の取り組みをされてたので、うん、ジェイソンの話をしてほしいっていうので、フォレスト会長も来てもらってたんですけど。ということで、はい、まあ、ワナブラザーズのと川端さんの、まあ、紹介というかお話最初に聞きたいなと思うんですけど、ワナブラザーズって何、はい、だろうみたいな。
そうそうね、
名前だけで想像が
俺たちワナブラザーズ。
そうですね、僕たちワナブラザーズっていう感じでやってるんだけど、はい、まあ、狩猟界では、まあ、たまにあるんですけど、ワナシェアリングっていうサービスをやっていまして、ワナブラザーズっていうのはワナシェアリングっていうサービスの名前なんですけど、ワナシェアリングサービスっていうのがそもそも何ぞやっていう話で、このワナをこう、漁師がかけたワナ、うん、くくりワナっていう呼ばれるものなんですけど、それに対して、漁師でない、まあ、主に都市部でいる人を向けに対象したサービスなんですが、このワナの権利、を購入していただいて、ある一定期間その罠のオーナーになっていただくことで、日々の山の情報や罠の情報で、まあ、動物の情報などをテキストだとか動画で紹介しつつ、捕獲ができたらそのお肉を食べてもらうっていうところまでやっているサービスになります。で、その名前がこう我々こうちょっと軽くもじってワナブラザーズっていう名前を
何をとは言わないけど、
何をとはちょっと言えないんですけど、ワナブラザーズをやっていますね。で、日々ちょっとアップデートしているんですけど、どうしたらこうもっとそのワナブラザーズっていうものを体感して、一つにワナの漁師としての疑似体験だとか、まあ、狩猟をすることに対しての疑似体験、を考えていただいて、で、まあ、動物を捕獲するみたいなところの、こう、感覚を少し、ユーザーの方に、僕らブラザーって呼んでるんですけど、参加してもらった方、うん、ブラザーの方に体験してもらおうということで、今は、こう、罠の場所なんかも、いくつか、罠エリアがありまして、それに対して、こう、いろいろな情報を伝えて、自分はこう A のエリア、B のエリアみたいなところを選択してもらう、罠選択システムというのを採用していますね。
なるほど、なるほど。なんか、最初に罠シェアリング、
はい、
が、罠ブラザーズ以外にもあるっていうことに驚いたというか知らなかったんですけど。
いや、そうだ、確かに。
割とあるっていうことなんですか？
そうですね。だんだん増えてきているという感じですね。漁師の中で大きな問題の一つとして、取れた動物のお肉をどう消費していくかっていう問題が大いにあって、やっぱり食べ過ぎ、取ることによって有害鳥獣っていう、こう動物がこう田畑を荒らしてしまう問題があるので、 それを捕獲することによって、農林業を守ろうっていう、ね、
うんうん、
国の施策があるんですが、取るまでがこう施策の中なので、活動なので、それを消費するっていうところは特段ないんですね。だとしても、やっぱり、一頭につき、こう、ちっちゃくて、まあ、3、4キロ、大きいものだと10キロ以上のお肉が手に入るっていうものが、こう、コンスタントに取れてしまうと、消費まで追いつかないっていうところが、全国の漁師としての課題としてあると。で、同時に取れた命を消費せずに埋設してしまうのは非常にもったいないっていう考え方もだんだん増えてきているので、それの一つの、なんですかね、解決方法として、取れたお肉を食べてもらうっていうところですね。で、それをただ販売するとしても、やっぱりなかなかこう、ジビエとして、こう、ジビエのお肉として販売するとしても限界があるので、体験を通して食べていただくという形で、罠のオーナー制度、まあ、狩猟に興味がある人向けだったりとか、自分の口に入るお肉のトレーサビリティを考えたいという方向けにだんだん増えていっていますね。
いや、なんか、すでにというか、漁師さんというか、そういう鹿とかイノシシとか、まあ、いろんな山の漁師さんについて聞きたいことはいっぱいあるっちゃあるんですけど、なんか深掘りする前にざっと言った方がいいのかなっていう気もするんですけど、ざっとっていうのは、その、まあ、罠をシェアして取れたものを分け合うことで命を無駄にしないサービスであるってことまではよく理解できるんで、できるし、で、そこで、まあ、実際、有害鳥獣の話とかも、まあ、よく聞くけど、実際どうなんだっけみたいな話とかもあると思うんですけど、川端さんの生い立ちというか、川端さんがなぜそこにいるのかみたいなところも
確かに
最初に聞いた方がいいかなっていう。
確かにそれが一番気になるところだね。
はい、元編集者ですもんね。
ですね、もともと出版社に勤めていて、はい、で、ちょっとまあ、いろいろあって退職して、急に、はい、デザイナーを名乗り始めたんですよ、僕は。
あ、そうなんですか。
会社をちょっとね、そう、辞する時の名目上、なんか、なんでお前辞めんだって言われるから、
うん、
僕はデザイナーになりますって言って辞めたので、デザイナーになるしかなかったっていうのがあって、
なるほど、
もともと出版社にいたのも本が好きだったんで、
はい、
はい、で、まあ、それでその時は東京で仕事をデザインの仕事をしてたんですけど、結婚だとか出産を機に長野県に移住しまして、その時にまあ、狩猟という、なんですかね、言葉では知っていたんですが、現実味のない狩猟っていう活動というか、趣味というか、というものに、もしかしたらこれ自分でも長野県だったらできるかもしれないなと思って、狩猟を始めたっていうのが、はい、まあ、狩猟者。
なんかめっちゃ飛びません？
そう、結構、そう、脈略が。昔からじゃ興味はあったってことですか、その狩猟をすること自体。
いや、ですね、どちらかというと、ジビエブームがその時に、なんか来てたというか、ジビエっていう言葉が、
こ
う、
確かに、
ちょいちょいいろんなフレンチとかで聞くようになったんで、ジビエ食べてみたいなっていうところが発端ですね。
は
い
は
い、
あ、そっちなんですね。
か、そっちか。
うん。なんか、美味しいお肉食べたいみたいな。はい、そっちです。
あ、でも、なんか僕は長野県に長らくいるので、そのフレンチのジビエがうんぬんっていう以前に、やっぱり鹿の獣害みたいな話があって、取るなら食べなきゃねっていうことで、むしろそれをフレンチ的なジビエとして展開できないかみたいな、むしろ全然逆のベクトルが長野では働いてたんですけど、
はいはい、
川本さんはむしろ都市でジビエに出会うみたいな、感じなんですかね。
長野に移住した時ぐらいにちょうどジビエっていう話が聞いて、で、長野県だったらその自分でジビエを取ることができるんじゃないかっていうふうに思ったり、はい、ちょうど移住の年に大雪が降って、インフラがこう動かなくなった時に、こういろんな人がこうお野菜くれたりとか助けてくれたんですよね。
はい。
で、 野菜もらったからなんか返せないかなと思って、肉返したいなと思って野菜もらって肉返すみたいなことをちょっとやろうかなと思ったのがきっかけの一つですね。
うちその時は狩猟とかやってたわけでもないし、やろうと思い始めたぐらい。
そうですね、ジビエっていうジビエ食べたいっていうのと大雪でお野菜もらったっていうのがちょうどだったんで、うん、それでこう
大雪何年ですか移住してきたの、
2012年だったので。
ありましたね。
うーん、
あったわ。上田で本当にハウスがすごい潰れたんですよね、その時。
そうですね。
あ、そんなに降ったんだ。
そう。
歴史上こんなに降るの見たことないみたいなのが、こう、移住して初めての冬とかだったね。多分2012年の、なんか、暮れとか、3年の初めとか、それぐらいだったと思うんですけどね。うん、
そうでしたね。いや、すごく僕も記憶にありますよ。僕はその時、県内の農家さんを取材しまくったんで。
ああ、
そう
なんだ。ああ、そうか。大和はもうまだ始まってない。
全然始まってない時で、僕はライターやってた時で。
ああ、なるほど。
なの、その切実さみたいなすげえ話聞いて取材して記事にしてたもんな。そういえば。なるほどな。
そこら辺ですね。
じゃあ結構長いんですね、川本さんこっち来て。もう10年以上。
そうですね、もう10年以上経つので、もう移住者というよりかはもうだいぶ長野県民になってきているんじゃないかなというふうに思っています。
でまあ結構移住者が漁をやろうと思っても結構難しいじゃないですか。
はい。
そこからどうやって入って行くんですか。
デザインの、長野県の上田でやってた時に、こう一緒に手伝ってくれてた方の知り合いが漁師さんだったんですね。で、その人に漁師になりたいんですけど、ちょっとどうやったらなれますかねっていうふうに聞いてみたら、じゃあちょっと一緒に山に行こうよというふうに言われまして、はい、それがきっかけですね。で、山に行って、こう、実際にその狩猟っていう姿を見て、チーム猟だったんですけど、それに、こう、なんですかね、一緒にやらせていただいて、山に一緒に入ったり、時にはなんかこう、はぐれて迷子になっちゃったりして。
危ない。
いや、その時になんかすごい、ああ、生きてるなというか、楽しいなというふうに思って、ちゃんとこう、技術として山を歩く技術が欲しいなと思って、ちゃんと志したという感じですね。漁師の先輩方、ちょっととてつもない技術を持ってて、僕の足跡を辿って山の中探しに来てくれたんですよ。
かっこいい。
僕がもうちょっと軽い遭難みたいした時に、ここどこだってわかんなくなって、後ろからおじいちゃんが、先輩が来て、
はい、
これなんでわかったんですか、はい、いや、お前の足跡、この靴の足跡だろ、つって。僕の靴の足の形とかを多分喋ってるうちにちょっとチラッと見て覚えてたんでしょうね。で、この後を探しに来たみたいな。あ、これはすごい。
別に。
この技術。
雪山とかじゃないですもんね。
雪山とかではなかったです、その時。
普通にシーズン秋とかってことですか。
そうですね。冬の初めだったんで、まだ積雪がなかった時なので。で、やっぱりその、ちょっとぬかるみとかに少しだけ残ったりするじゃないですか、足
跡が。そうです、
ね。そういうので、お前の
すげえ
三角形の跡あるだろうって。いや、わかんないですよ、そんなの、みたいな。
そんな。逆になんで遭難したんですか。
いや、
確か
に。なんではぐれちゃったんですか。
いや、
置いてかれたんですか。
結構ストロングスタイルで、後ろついてこいっていうか、川端君、君、そこから、そう、大声出しながら、まっすぐ歩いて、あの杉山のところまで、みたいな。等高線上道なき道を歩くみたいな。で、50メートル。
それはなんか、
はい、
鹿とか追い出して出てきたら撃つからってこと？
そうですね。まあ、狩猟。
巻狩り。
そう、巻狩りのセコって呼ばれるんですけど、うんうん、声を出して鹿動物を追い出して、で、追い出した先に鉄砲を持った立つっていう立馬みたいな人がいて、その人に向けて、はい、動物を追い出す役目だったんですよ。だから見学に行ったらなんか戦力にされちゃったっていう。
なるほど、
うん、
そしたらここどこって。確かにそれは遭難するかもしれない。
歩き方
だって漁師さん見えないわけですもんね。
わかんないですよ。50メートル先に多いを言ってるんですけどこっちも やっぱり歩きやすい場所歩くじゃないですか。さあ、だんだんだんだんこう、あの、等高線上行ってるはずが、だんだん下に下がったり上に下がったりとか、ね、歩く速度も遅いんでずれてきちゃうんですよ。
なるほどな。それで、山越えっていうのと、ここで生きていくには山の技術がいるなって感じになってます
ね。そうですね。もう、なんかたまんなくなっちゃって、それで、はい、なんかこう、ちゃんと、こういう能力を持った人間になりたいなって思って、両親になったのがきっかけですね、うんうん。はい。
そっか。それで、じゃあ結構あれなんですね。本当に、なんか獣害がとか、そういう、いう課題意識というよりは、結構ポジティブに、あの、肉をお返し、まあ、美味しいお肉をお返ししたいみたいな話とか、自分が山の技術があって、方がいいなっていうところから寮には入っているんですね。
そうですね。僕はそうですね。あの、狩猟者っていう、まあ、漁師になりたいっていうところが出発点だったので、漁師になってお肉を食べたり、肉をお返ししたいみたいなところだったので、うんうん、そういうか、狩猟者としてやっていく中で、だんだんその、有害鳥獣の実態だとか課題みたいなところに、うんうんうん、目の当たりにして少しずつこう考えが、まあ、変わってきたというか、考えがこうどんどん進んでいった感じですね。
いやー、いいっすね。
どっちスタートの人が多いんだろうね。
確か
に。あの、うんうん、なんか環境問題的にその獣害増えてるからって言って興味持って量ってなかなか入れなそうな気がするんで、うん、だけど。
確かに。
うん。なんかやっぱどっちかというと純粋なね、その、まあちょっと、まあ、やっぱりお肉食べたいとか、まあ、そういう自分で取ってみたいっていうふうに思う人の方が狩猟に入る人って圧倒的に多そうだなっていうイメージなんですけど、
はい、
その辺はどうなんですか？
僕の体感値ではあるんですけど、なんか意外と半々ぐらいだなって思ってまして、はい、なぜかというと、やっぱりそのやっぱり地方だと作物を育ててる、
ね、あの
農家の方が多いじゃないですか。で、漁師を始めるにあたって、うん、自分の畑を守るっていう文脈で、その漁を始めるっていう方も多くて、そういう意味では、その有害鳥獣の被害を受けている当人たちが自衛のために始める。
そっかそっか、実害を受けている人が
始めるか。そうなんですかね。初めて、こう、自分の畑を守ってるうちに、お隣のこう、畑も守っていき、して山に入ってるうちにその山を守りみたいなところもあったりするので、まあやはりそのゲーム的にやれている漁師の人、まあそれでもこう守りを守るっていう文脈だったりはあったりするんですけど、それとどう、うん、あの、まあ、漁師としての本懐を遂げるための漁師と、やっぱり自分の作物地域を守るための漁師っていうのは、やっぱ2つに大きく分かれるんじゃないかなと思ってます。
半々ぐらいなんですね。
はい、
でもあの、でもじゃないんですけど、何でしたっけ、山賊ダイアリーって漫画あるじゃないですか。
はいはい。
漁師の、岡山の漁師。
ありますね。
あれも、その、前編を通して、あんまり、そういう獣害の話で出てこなく、まあ、たまに出てくるんですけど。
確かに出てこない。
そうですね。う
ん、基本的に自然との関わりの中での、あの、命の話、うん、って感じがして、うんうん、それは、なんだろう、すごく読んでても、なんか、いいなというか、
うん、
面白いなって思いながら、
うんうん、
すごい好きな漫画なんですけど、
はい、
だから、ああいう伝え方の方が実際は多分、漁をしたいなっていう人って増えそうだなって気はしますよね、すごい。
そうですね。確かに、あの、やっぱりその、狩猟者を増やそうとかいう話になった時に、田畑を守るために、何かを守るために、こう漁師、うん、狩猟をやってほしいって言っても、なかなか難しいと思うんですよね。あの、僕がよく例えるのが、うん、ブラックバス釣る人は、ブラックバス釣りが楽しく釣ってるんであって、外来種を駆逐するためにやってはないなと思ってて、
はい、
やっぱりその、な、あの、こういう表現難しいんですけどね。やっぱり
難しいですね。
楽しいというか、うん、自分のその生活の一部みたいな形で、その狩猟活動を続けて、うん、それが結果、 少しでも、田畑を守る、農林業を守るみたいな形が、僕の個人的には腑に落ちることだなというふうに思っています。
そうですね、うん。やっぱりその命に関わる問題なので、語り方とか語り口がすごくセンシティブで難しいなっていうふうには思うんですけど、はい、そもそも例えば猟奇そのものも、なんていうんですかね、有害鳥獣駆除は多分、ね、年中ですかね、やれると思うんですけど。
猟奇外ですね、一応、狩猟の猟奇の以外は有害鳥獣駆除期間になりますって。
その辺もちょっともしよかったら説明というか紹介してもらえるといいのかなと思うんですが、
はい、
なぜ猟奇は猟奇なのかっていう話も含めてそこは大事な気がしますよね。
そうですね、まあ猟奇がこう、まあ、狩猟者猟師になると一年中こう動物を捕獲することができるっていうふうに考えられがちなんですけど、それは半分正しくもあり、半分間違っているなと思ってまして、先ほど言ったみたいに、狩猟期間っていうのが設けられていまして、狩猟期間っていうのは基本的に、いろんな県とか地域で、期間は違うんですけど、基本的に11月の15日から、翌年の2月15日までが猟期になっていて、その期間狩猟者登録を行った、猟師が狩猟をしていいという期間になります。その期間は動物を捕獲するという期間ではあって、その動物を捕獲して田畑を守ろうという期間ではないという位置づけになりますね。で、猟期が2月15日に終わりますと、それ以降の期間は次の猟期まで動物を捕獲することはできません。ただその期間動物がいろいろな要因で、まあ、ここで言うと鹿ですね、鹿が増えすぎてしまって農作物を荒らしてしまうんで、鹿とか、まあ、イノシシなんかを有害鳥獣というふうに位置づけて、その期間も捕獲して駆除しようという施策を国が取っているんですね。で、それはただ猟師としての免許を持っているだけでは、その有害鳥獣駆除に参加することはできなくて、有害鳥獣駆除のまた許可っていうのを行政だったりその猟友会から許可を受けて、またその期間捕獲していいという期間になります。なので、
そうですね、
両方持っている人は狩猟期間は狩猟をして、で、有害鳥獣期間は有害捕獲をするっていうような形になって、結果1年中捕獲っていうことになるんですが、ちょっと立て付けは狩猟期間と有害鳥獣期間で捕獲の意図が違うというような感じですね。
そうですね。で、有害鳥獣期間になると例えば鹿を取ると1頭あたりいくらっていうような、まあ、保証金っていうんですかね、はい、がもらえると思うんですけど、
はい、
猟期にとってもそれは出ないっていう。
そうですね、猟期はあくまでも狩猟の期間なので、それは、1円も出ることはありません。
そう、そこが結構大きな違いかなと思うんですけど、釣りとかも基本的に、うん、期間が定められていると思うんで、この時期は取っていいですよ、でもこの時期はダメですよっていうのは、基本的にその生態系とか、強いインパクトを与えないとか、絶滅しないようにするっていう、取りすぎないみたいなことが前提にあって、そういう期間が定められている。それこそ子育てする期間は取らないみたいな感じだと思うんですけど、まあ、それに対して今、鹿とかが、まあ、長野だと増えすぎてるから、年中、まあ、取らないことにはしょうがないよねっていう話になってきているようなところですよね、きっと。
そうですね、おっしゃる通りで、まあ、猟奇以外なぜ取っちゃいけなかったかというと、その絶滅するまで捕獲してしまうと良くないからということだったんですが、結局狩猟者が減少したりだとか、その動物を捕獲するっていうメリットが、里山付近に住まう人たちにとってメリットがない時期が長くあったんですね。で、その期間、まあ、長かったせいで、要は、野獣を保護しすぎてしまったというか、
そうですね。
気づいたら、まあ、平成元年に比べて、だいたい8倍から9倍ぐらいの鹿が増えてしまったとよく言われてまして、農林業の被害が莫大に気づいたらなってしまっていたというような感じですね。
その有害鳥獣駆除とかが始まったのっていうのはいつからかってわかりますか？
すいません不勉強で、いつからだろう。
でも多分その鹿にしても何にしてもね、取らない、むしろ取ってはいけない、まあ保護するっていうのがあって、うんうん、まあ平成入ってからのような気もしますけど、その辺のあの有害鳥獣的な流れっていうのは、
うん、そうですね。
ちょっと後で調べて、
そうですね。ちょっとそうですね。僕も調べておきます。
まあそういう現状というか、ちょっと現状の話もちょっと聞きたいなって気もするんですけど、うん、そこに話が突っ込んでいくとすごい長くなっちゃいそうなんで、
確かに。
今回はワナブラザーズの話もそこそこに、ちょっと 量の全体像みたいな話を、う
ん、確かに分かんないよね関わったことない絶対、うん、
ですね。でもあの量をやりたいなと思ってやれる環境というか、川端さんの人がじゃあついてくるってあのおっしゃってくださったっていうのはかなりラッキーですよね。結構その入り口見つかれて見つけられないってめっちゃあると思うから
そんなに人数今どれぐらいいるんだろうね、日本でその狩猟をやっている方って。
確かにどれぐらいでしょうね。まあかなり高齢化がすごい
ね。
そうですね、うん、だいぶあのだいぶ減ってると思いますね。相当あの高齢化も進んでいるので、ですね、現在で、まあ、多分期間は多少前後すると思うんですけど、21万人ぐらいが狩猟免許を持っていて、
うんうんうん、
まあ、ただ、重複所有者みたいな、あの、鉄砲持ってるし、罠を持ってるみたいな、実際はだいたい15万人ぐらいが全国的にいるようですね。は
い、
う
ん
う
ん、林業従事者量多い。
確かに。
あ、そうなんですね。
4万人。
そう、4万5000くらい。
そうなんだ。そっかそっか。
まあでもまあ免許だけ持ってる方もたくさんいらっしゃるとは、
うん、活動してない人たちも相当いっぱいいそうだもんね、うん、確かにそれは。
そうですね。そう、周りでもその免許を取りましたっていう人はたまに聞くけど、うんうん、
はいはい、
行ってんすかって聞いたら行ってないですもんね。
なんかその縄張りみたいなのがあるって、その特に罠とかだと、
はいはい、
そ縄張りってなんかちょっと縄張りって言い方が正しいのかちょっと分からないですけど、
あのその、まあ、エリアですよね。
そうそう、自分が仕掛けるエリアとかがなんかある程度古くからやってる方がいらっしゃると、はいはい、なんかそういうのがあったりするっていう話とかも聞いたりするんですけど、はいはい、その辺はなんかどういう、みんながそう、あの自由にやってるわけじゃないんだろうなっていう気はしてるんですけど、
う
ん、
そうですね、やっぱりあのまあなんかこう乱も言えば縄張りだったり、あのよく言えばというか、そうですね、あの管理しているエリアみたいのがあって、うん、それはやっぱりそれなりにある程度理由があるなっていうふうに思ってて、やっぱり鉄砲だと誰でも彼でもこういろんな一つの山にね、あの、うんうん、いろんな人が入ってきた時にちょっと単純に危険すぎるっていう部分がね、はい、A チームと B チームがこうね一緒に入って
めっちゃ怖い、確かにそれはやばいですね
っていうのと、罠に関してもこうその先住の人が、まあ、このエリアはこの人がやっているっていうのにこうあまりこうぐいぐい入ってきてしまうと、うん、何ですかね、罠にこう無用にかかってしまったりとか、まあ、それまでこうずっと維持管理をその地域をしていた人に対しての、まあ、リスペクトだとか尊敬とかいう部分もあるので、まあ、よく、まあ、漁師たちが言ってるのはちゃんと、まあ、仁義を通してしっかりあのそこのエリアに罠をかけていいかっていうところはしっかり了解をもらってからやった方がいいよというふうには、あの、うん、確かに法的に特段に地権者に OK もらってれば問題ないはずなんですけれど、
うんうん、
なかなかだからといってじゃあ地権者の人に OK もらったらいいですよっていうわけでもないという、
うんうん、
なるほどな。じゃあちょっと次回その辺も含めてもうちょい深掘りさせてください。
はい、
はいはい、じゃあ今回はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。